見るから肌絵の泡立つばかり涼しげなる滝に面して背をこなたに向けたるは思うにかの怪しの姫なるべし。身の谷の蛍には主ありて緑に人の狩るを許したまわず。主というは美しき女神にておわすよし、母の常に語りたまいぬ。谷を登れば丘にして、元城のありたる跡なり、下は一面の広野にて、笹川という小川、その間を横切り流る。はじめはその広野にて友達と連れなりしが、蛍一つ追いかけてうかうかと迷いきつ。野に至りしとき、はや人顔の懐かしきまで黄昏れたりしを、木立嫌が上に生い茂りて、空の色も見えわかざる。谷の色は暗かりき。土も岩も木も草も、冷たき水の匂いして、肩胸のあたり打ちしめり、身を動かすごとにカサカサとなるは、幾とせか積もれる朽ち葉の、なお土にもならであるなり。滝は木と木の茂り重なる梢より落つと見えぬ、半ばより岩にかかりて三段になりて流る。左の肩に小さき胴あり、横立てにツタカズラの絡みたるを皮脂と封じて杖を下ろせり、岩にせかるる滝の雫、さっとその胴の屋根に注ぎ、口目を漏れて土の上に滴りたり、傍らに一尺より二尺までの大きさの地蔵尊、右の肩を頭となし、次は次より次第に小さきが、人並びに七体ぞ、立たせたもう。ただ滝のみならず、岩よりも土よりも、水ところどころ湧きいずれば、ここかしこにたまりたる清水あふれて、小石の淡いを枝打ちつつ、白き口縄のひらめくよう、低きにつきて流るる音、もののささやくに異ならざるを、うっそうたる木立の枝を組みて、茂り深く包みたれば、聞く耳にはあたかも、御仏たちその腹の中にて、ものを遊覧響きす。かかるところに、身に添える影もなくて、ただ一人立ちたる女の、髪も見慣れざる結い方なり、黄昏の色と際立ちて、襟の色、白く鮮やかに、あけぼのの青き色の、糸薄き絹きたまえる。踏み揃えたる足のあたりは、暗き色に覆われて、淡き毛ぶり、その帯してふくよかなる胸を込め、肩のあたりのさやかに見えて、すらりと立てる痩せ型の竹立ちよく、並びたる七つの地蔵の最も高きものの神戸さえ、ようやくその胸に達するのみ。これをかの女神ならずと誰か見るべき。世が追いきたりたる一つの蛍の、先よりしばし小隠れて、夕べの色に紛れしが、青き光、明らかに、かの小さき胴の屋根に現れつ、横さま低く流るるごとく、地蔵の音がいのあたりをかすめて、麗しき姫の後ろ姿の背の半ばにとどまりぬ。
はあ、
姫なる神よ、その蛍たまわずやと言わんとせし、その言葉、いまだ口をいでざるに、かの君の慌ただしゅうこなたを見向き、小さき世が姿をすかしみざま、驚きたるさまして、一足つっとすさるとて、滝をその頭に浴びたり、左右の肩にさっと落として、玉のすだれ、ゆらゆらとぞ全身を包みたる。 ホタル、くださいな。ホタルくださいな。と、世は恐れげもなく前に進みぬ。ホタルはかの君の脇をくぐりて、今袖裏より灰いでつつ、おもむろにその襟を這うとき、青き光ひたひたと、濡れまとうたる絹を通して、真白きちぶさ透きて見えたり、鼻たこう眉鮮やかに、雪のごとき寒ばせの、やや面長なるが、こなたを見守りたまえば、ねえ、ホタル、一つくださいな。お母様はそう言ったけれど、あの、神様が大事にしているんだから取っちゃいけないって、そう言ったけれど欲しいんだもの、一つくらいいいでしょう。と、あまゆるごとく言いかけつつ、姫の身近に立ち寄るに、かの君はなお物も言わで、世が顔を見つめたもう。目の色の見ゆるまで、ホタルの光、すごくさえたり、世は少しくおじけ立ちぬ。その姿の優しければこそ、来たるまじきところに来て、神の御意をおかせしよう、罪したまわばいかにせんと、今はそのあまり気高きが恐ろしくて、世は心細くも悲しくなりぬ。あとへあとへとすさりながら、ごめんなさい、ごめんなさい、今だから来ないから、あれ、うちへ返してくださいよ。もう、もう、ホタルなんか取らないから、ごめんよ、ごめんよ。とぞわびたりける。姫が顔の色、やや溶けて、眉伸び、唇緩みぬ。肩寒げに垂れたる手を、たゆたげに胸のあたりにあげて、これかい?と言いながらつまみて棚底に乗せたる。青き光裏透きて、真白なる手の指の間の見えすくまで、痛くも彼は痩せたるかな。あげましょうか。と呼びかけて手を差し伸べたる袖の下に、我が体立ち寄るとき、かの君覗くようにうつむきたれば、はらはらと遅れげこぼれて二度ばかり冷ややかなる雫落ちぬ。胸に抱きしめられたるときは、冷たさ骨髄に通りつつ、身は氷とやかすらんと、我が手足思わず震いぬ。坊や、いくつだい?七つ。と、息の下に答えし身の、子はそもいかになることぞと、要は、人心地もあらざりき。名は?とまた問い続けぬ。要は、かすかに答え得たり。
ああ、ミネさん。みーちゃんだね。
ええ。かくて世を抱ける右の手に力を込め、
もう、こんなところへ来るんじゃありません。おっかさんがお案じだろうに。早くお帰り。
と、夕橋に、つとすり抜けて身を引きぬ。
入れ物はあるかい?
と姫はこなたに寄り添いつつ、世が手に下げたるホタルカゴの小さき口にあてがいて、かのホタルを入れんとして、軽く息かけて吹き込みしが、空へそれてパッと立ちて、小杖を込めてホタルは飛びたり、
あれ?
と空を見上げたる、濡れ髪は背にあうりて、寮の肩に乱れかかりぬ。
取ってもいいかい?取ってもいいならわたいが取ろうや。
笹の葉一束結いつけたる竹竿を持ちたれば、すぐに滝に押し浸して、空ざまに打ち降る二蔵。小雨のごとくハラハラと、はずえを鳴らして打ち散りたる。ホタルは、 岩陰に隠れ去りき、やがて地蔵の肩に見えぬ。枝のあたりをすいと飛びたり、また羽裏をぞ伝いたる。小石の際よりパッと立ちぬ。つと滝を横切りゆく。青き光の見え隠れに、姫は夜が前後ろ、また右左に付き添いつ。夜はただ蛍を取らんとばかり竿を打ち振り振りて、足の浮くまであくがれたる。あたりたちまち月夜となりぬ。と見れば、元の広のなりき。蛍狩りの人幾群れか。我が連れも五七人。先にはいたりし川も見ゆれど、いつの間にか帰りけん。影一つもあらざりき。あたりは広々と果て見えず、草ぼうぼうと生い茂れる。野杖にはもやを込めて、笠岡山おぼろげなりし。上の丘と下なる原とには、年たけて後しばしば行けど、滝の音のみ聞きて過ぎつ。我のみならず、美濃谷は恐ろしき魔所なりとて、その一村の森の中は差し覗く者もあらざるよし。優しく、尊く、美しき姫の面影、目につきて、今も懐かしき心地ぞする。